んこんばんは。今日はお越しいただきありがとうございました。1月と3月に岩波書店から本を印刷出させていただきまして、このご時世なので、なんかこう販売に前向きになれるこのようにならなきゃいけないということで、純工藤さんにお願いをしまして、今回のイベントを開催させていただくことができました。それで、あまり私自身がこう一人で長々と喋り続けるというのがとても下手くそでしてですね、ぜひ吉村さんにお力を借りたいと思いまして、吉村さんは現在朝日新聞の読書面の編集長でいらっしゃいまして、私が絶対音感を出した後ですね、98年ぐらいに最初にお目にかかって以来、もうインタビューしていただいたり、私自身が書評委員会にやらせていただいたり、本当に切れ目なくお仕事をさせていただいたということで、吉村さんと連れて大阪に移動されたり、動かれたりしたんですけれども、お仕事をさせていただいたこともありまして、吉村さんとは本当に長いご縁がありまして、今日お願いいたしました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
今ご紹介に預かりました朝日新聞の吉村と言います。本当に最初さんとは最初にインタビューさせていただいたり、あとその後は書評を書いていただいて、もうずっといろいろ書いていただいたりして、何かしら困った時にお願いしたりとか、本当にということでずっとお仕事させてもらってました。デジタル部門に行った時もデジタルの電子書籍の書評というなんか無理なお願いもさせていただいて、
今も読んでいただくことできますので、ブック朝日コムで、ぜひ本の達人というところで書いております。
はい、それで直近はそのセラピストをが出た時にインタビューさせてもらって、でその前に星新一が出た時に弊社でやっておりますおさらぎ二郎賞というのがございまして、いろんなジャンル問わず散文なので、あまりその賞としてこう明確な性格がないもんですから、そんなに定着はしてないんですが、おさらぎ二郎賞という賞がございまして、それで星新一で最初さんに受賞していただいた時にインタビューさせてもらったりとかして、ずっとお話を伺ってたんですが、星新一もちょっとお話入っていいですか？
はい、
星新一もそうなんですが、もちろん最初の絶対音感、そして青いバラで、ずっといろいろそのやっぱり最初さんの書かれるものってもちろんエッセイもあるんですけれども、徹底的に取材されて、ものすごい膨大な取材された中からこうエッセンスを出して本にするっていう風になイメージがすごく強くて、でセラピストもそうだったんですが、今回の2冊はちょっと趣が違う感じ で、特にこのレルラレルの方は、エッセイなので、これまでのエッセイもそうでしたけれども、こうちょっとお人柄がにじみ出るようなものでもありますが、最初のところに最初さん書かれてますが、これは今日境目についての本ですと、生と死、正気と狂気、強者と弱者など私たちが違反するものと認識している言葉と、言葉の境目について考えましたということですか。取材する中でいろいろ考えられる、厳しい取材も終わりになったと思うので、まずこれを書いたきっかけから伺えればなと思っております。
ですね、それは今年の1月に出したんですけれども、そのちょうど1年ぐらい前に岩波書店の清水さんという編集者からこういうシリーズを出すんだけれども、その一冊として書いてもらえないかという依頼がありまして、すみません、シリーズここに生きる、
シリーズここに、
ここに、
そうです、
ここで生きるですね、
はい、ここで生きる、
ここで生きるという、そのシリーズ全体の企画趣旨として てはその東日本大震災後 の, あの私たちがどういう生き方をしていけばいいのかということを、まあ、大きなテーマとして、いろんな方面の学科方に書いていただくという企画だったんですけれども、その私以外の方はですね、例えばその実際に被災地に行かれて、カウンセリングをされた臨床心理士の方であるとか、終末期のがんの患者の当事者であるとか、障害を持たれた方とか、皆さんそれぞれ実際にその場所で、当事者であったり、活動されたりという、そういう現場の方々が書かれたんですね。書かれているんですね。その中で、私はちょっと異質なラインナップの中ではちょっと違う存在のように思いまして、ただ自分としてはエッセイのシリーズなんですが、エッセイを書くとしてもやっぱりこれまで自分が体験したり見たり聞いたり話を聞いたりっていう、そういう中からやっぱテーマ設定をしたいということで、まあ、そういうこうオムニバス的な、
はい、
一辺読み切りのものを6本とか、そういう書き方でもいいかというふうに相談しました。それで構わないということで、どうしようかと思った時にふとですね、天からレルラレルというタイトルが降りてきたんですね。で全然こう自分の意図とは関係なくそれが出てきたものですから、支えられる、立つ立たれる、愛されるという、人間というのは必ず関係の中でお互いするされるの関係であるというところで、まあ、バーッとその時に全部目次が初日あった初日に打ち合わせした時にもタイトルと目次ができて、 あとは書くだけ、これは書き下ろしなんですけど、
はい、
まあ、スケジュールとしては1ヶ月に1本入れるという、
はい、
そういうスケジュールで
全6章で産む、生まれる、支える、支えられる、狂う、狂わされる、立つっていうのは絶ですね、というの立つ、立たれる、聞く、聞かれる、愛する、愛されるっていう全6章で、これまでもいろいろ取材されてきた中で感じられたことをたくさん書かれてるんですが、特にまあ最初さんの視点として自己決定の話が出てきますよね。東に阪神・淡路大震災で被災した人たちに触れてた方が東日本大震災でも、まあ、活躍されるんですけれども、その、まあ、自己決定というふうに、まあ、政府が言うようになって、その個人の自由を尊重するように見せかけて、
はい、
っていう本、まあ、都合のいい言い訳として使われているようになっているのかなっていうような示唆があって、まあ、マスコミにいるとですね、やっぱり毎日毎日その取材している人間は、はい、まあ、私はそんなに現場に行ったわけじゃないんですけれども、その行政側の言い分をいろいろ聞くと、もうこれは十分伝えてるんじゃないかと思うんですけれども、住民の方にですね、やっぱり情報は十分と言い難く選択肢も限られてるっていう、この視点がやっぱり西昌さんの基本なのかなと思ったんですよね。
ですね、それはどういうことかと言いますと、福島のことで
書いてます。福島の子ね、
はい、いろいろ福島の特殊性というのが今回の被災でも大変大きかったと思うんですけれども、ある程度こう皆さんが生活を元に戻そうとなさる中でですね、出てきたのがその自己決定という言葉で、自己決定を尊重したいとか、行政側、政府側がですね、まあ、我々が何かこう押し付けるのではなく、皆さん自身が決めてほしいという、そういう形で使われてた出た時にですね、情報も十分ではないし、住みたいと思ってもそこには住めないしっていう状況の中で、何が自己決定というのは、あらゆる選択肢が整って初めてできることで、そういう言い方っていうのは 傲慢ではないかというふうに思ったんですね。でもともと自己決定っていうのはアメリカでですね、医療保険主義的なお医者さんが主導して患者さんを治療すると、医者の言うことを聞いていればそれでいいという流れがある中で、患者さんたちがいや、そうではなくて自分のがどういうふうに治療されたいかは自分たちで決めたいというところから出てきた言葉なんですね。つまりある種こう権威に対する抵抗として使われるようになった言葉なんですけど、だからそれをですね、政府側が言ってるっていういびつさっていうか、ね、はい、それでその章は書いたんですね、
はいはい、支えられる章ですね、はいはい、すごく本当に自己決定できないんだというか、自己決定を保障してくれっていうふうに言い続けないといけないんだなっていうのをちょっとここですごく感じました。あと聞く聞かれるという章の中で西昌さんがインタビューのことについて書かれてて、ちょっと読みますと、はい、セラピストの取材の中で出会われた方 の目の見えない方の話なんですが、その人とにインタビューしながら西昌さんが思われた中で、ちょっと読みますと、私たちはインタビュアーとインタビューイーという一方向の関係とは別のもののように思えた。取材しながら私自身が癒される。彼女の声を聞きながら私もまた自分の声を聞かれているといることを感じていたというのがあって、これがインタビューのその理想的な形というのかなというか、一つの理想の形なのかなという、相手の声を聞きながら自分の中の声を聞くっていう、やっぱり私もインタビューしてて一方的に聞いてるだけだとなかなか原稿に書けなくって、はい、聞いて自分の中から言葉が出てこないとうまく書けないんですよね。だから、ね、非常にここは本当にもう今日も聞くことがいいんですが、なんか腑に落ちるというか、
特にその方の場合は目が見えない状態にいらっしゃいますので、私の顔もご存じないし、身長もどんな服か着てるかもわからないわけですね。なんかそういう中で本当に声だけが聞かれているっていうところの緊張感というのがやはりありまして、伊藤悦子さんでセラピストにも出てこられる方なんですけれども、はい、本当にそういう意味では自分も聞かれてるっていう意識を、はい、この方についても非常に強かったですね。セラピストではこの伊藤悦子さんが白宮を通じて少しずつご自身が回復されるというその過程をインタビューさせていただいて書いております。
本当にその今の聞く聞かれるが第5章なんですが、第6章の愛する愛される、はい、もうなんかご自分の生い立ちも交えながらとても愛について、
これはですね、はい、実はあまり話題にするとネタバレになって
しまうので、はい、そうですね、
申し上げられないんですけど、非常に自分の近いところである偶然があったというところから書いた章ですね。そうですね、それ以上言わない
と。まだお読みでない方はぜひ第6章からとは言いませんけども、本当に
後ろから読まないでください
最初からでもぜひ第6章を味わっていただけたらなと個人的には思いました。すいません、それで最近出た、はい、レルラレルで言い残されたこととかもありましたね大丈夫ですか？とても西昌さんのエッセー、なんという空とかも、はい、とても柔らかい中にピリッとしたところがあって私大好きなんですけれども、これは結構ピリピリしたところが多くて、
言い残したこと一つでした、はい、その想定といいますか、表紙に書かれているのはそれは青いバラなんですね。それは畑野光さんが朝日新聞を、
はい、
PR 誌の表紙をしばらく書いてたんです
。そうでしたね、一冊の
方、一冊の、はい、画家さんなんですけれども、実はこの絵は私が持っている絵なんです。で、なんで持っているかといいますと、畑野光さんと昔メンズクラブという雑誌で
50億くらいですか、
私がエッセイを書いて、はい、彼女がイラストを描いてくれてご一緒したんですけれども、そのきっかけで一度お目にかかって、私が青いバラという本を出しているということで、最後に終わりの時にバラを描いてくださったんですね。ただその時私は、はい、この絵を静止できなくてですね、っていうのはなぜかというと、青いバラっていう本は遺伝子操作によってこれまでなかったバラができるということを描いた本で、そのためにインポシブルというブルーローズっていうのは英語の辞書で引くとですね、インポシビリティという意味があるんですけれども、それはつまりポシブルにするために努力してきた人たちがいるからインポシブルという意味がついたんだということをバラ育種家の鈴木清道さんという方におっしゃっていただいて、それは本当だなと、私がこの本に書くべきは努力してきた人たちの物語だということを気がするんですね。で、そういうことがあって、どちらかというと遺伝子操作に対してはちょっと否定的にこの時は捉えていたので、見られなかったなって、それを、はい、今回はっと思い出しまして、はい、可能不可能の境界ということもありますし、実際に遺伝子操作で青いバラはできたというふうに宣伝はされていますけれども、実際には我々が想像するようなスカイブルーであるとかコバルトブルーとかそういう色ではないんですよね。だからまだまだその可能に向けて努力が続いているその過程で あるということで、もしかしたらこの本にぴったりなんじゃないかなと思って、はい、初めてその絵を、あ、これはなんかこの時に必要とされるためにあの時に畑野さんが描いてくださったんだと思って使わせていただいたという、そういうような、
なんか偶然というか、いろんなことがこうハマっていくというか、合致していくという、この本もそうなんですけれども、このナグでもまさに、
はい、偶然ですね
偶然からいろいろ生まれたっていう、まだお読みになってない方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、びっくりしたんですけど、最初さんがあれですよね、偶然、本当に偶然に出会われた女性
なんですね。青いバラなんですよ。青いバラの取材のためにですね、毎年今西武ドームでやっているバラと、国際バラとガーデニングショーという展覧会があるんですけども、それの何段階の取材で、行きまして、1999年ですかね、5月だったと思うんですけれども、その取材を終えて、西武新宿線の武蔵小金井って書いてますか、どこで行ってしまったかすみません、ちょっとそこで武蔵小金井、これか、小金井
でした、
小金井、西武新宿線の
西武新宿
線の自分で最後まで、いや違います、すいません、本を出てきました、その駅でですね、乗り換えだったんですよ、私は。それで待っておりましたら、電車が来まして、なんか隣にいた女の子が、この電車は高田馬場に行きましたというふうに聞いてきたんですね。では、
小平だって
失礼しました、一緒の方向だから一緒に行きましょうかって言って隣同士で座ったっていうのがこの本のきっかけです。
なんかちょっとナンパみたいな感じですよね
ナンパですよね、
ナンパですよね、
なんか前も 誰かにナンパって言われた
なんか気になって応援してあげたい気持ちが本当にねばったり会っただけなのに、
ね、
あのアドレスを交換するという。
そうですね、まあ、もともと吉村さんも一緒だと思いますけれども、はい、私たちのような職業っていうのは知らないものっていうのは知りたくなるし、
はい、
分からないことは調べたくなったりしますよね、
はい、
変な人がいたらちょっと気になるから
ちょっと面白いなみたいな、
もうちょっと知りたいなっていうような気持ちになりますよね、
はい、
そういうなんか一種のそういう好奇心と、あとはなんか突然なんかそういう応援したいみたいな気持ちも芽生えちゃうんですね、初対面の時に。
でもこれ帰りだからだと思うんですよ。私行きだったら焦っててそんなことはなかったと思うん
ですよ。そうですね、
本当に会場から帰る途中だったから余裕があってナンパできたんじゃないかと思ったんですけれど、
それあれかもしれないね、行きだったらね、
でもそのね彼女と偶然会って、その後、まあ、彼女もいろいろ紆余曲折あり、で最初さんが彼女にいろいろ取材をすることになるという。
そうですね、もう全然その取材するつもりがなくて、単にまああまり詳しく言うとせっかく読んでいただくのであれなんですけど、まあうちに定期的にお仕事の手伝いに来てくれるようになるわけですけれども、そういう関係で、まあ、10年以上付き合っていたんですけれども、ある時彼女が帰国するっていうことを言い出していまして、その時にハッと彼女は一体何者だったのだろうということを改めて思うわけですね。それで帰国に同行させてほしいということ、それから帰国する前に神戸、私の実家神戸なんですけど、神戸に一緒に遊びに来てほしいとか、いろいろその時に彼女のことをきっちり書きたいなと。でそのことを言いましたら、何もないですよみたいな返事だったんですけれども、はい、取材を進めるうちに彼女自身も自分のルーツを知るということが勉強になるということで、全面的に協力してくれるようになりまして、まあ、その背景にあるのは本にも書いてますけれども、やはり近年の日中日韓関係の問題ですね。でそれも私はあまり政治のことは書かないし取材もしないんですけれども、これについてはその国同士のいろいろなこう摩擦というのが個人と個人の大切な友人関係まで日々を行かせてしまうっていう危険性があると、それぐらいセンシティブな時間がここ数年続いていたと思うんですね。その中でそんなことに関係なくは一人の人をきっちり知り合うというか、お互いに知るっていうことが実は最終的には国と国のつながりにもつながるはずだし、なっていくはずだし、その一つの形をここで書きたかったということなんですけれども、その、
中国の東北部にいる朝鮮族という、本当に変わった、
そうですね、
あまり日本でもほとんど知られてない状況。
そうですね、
境遇の、
はい、
でその実家に行かれたんですね。
そうですね、これはですね、去年の、1月の春節の直前ですね、1月の末です。氷点下氷点下28度っていうのはどういう寒さかと言いますと、これ見ていただいたら、私の格好を見ていただいたら分かりますね。
ここにも出てくるんですけど、なんかもうコロコロになんか着込んでる最初さ、
マトリョーシカみたいな。これがこういう光景が彼女のこれは実家の前
です。雪ですよね。
雪ですね。これがその村なんです。ここに書かれている事情によっ 詳しい地名はちょっと申し上げられないんですけれども、あの元は朝鮮族の方々が住んでいた村で、今はあの、まあ、かなり漢族の方が入ってこられて、随分村の様子も変わってしまったと聞いています。これも同じですね。昔はもう膝以上まで雪があって、こんな地面は見えていなかったと思うので、やっぱこういうところに地球温暖化の影響が来ているのかなぁと。これ私なんですけど、先生あんまり良くてないですね。これあの一番なんかこう、あの羽毛で、はい、あの
ダウンコート
ダウンコートなんですけれども、はい、羽毛のなんかこう詰め方でなんかレベルがありますよ、
はいはい、
それのかなり一番
あったかいはずの
あったかいやつなんですね。だからこう上はあったかいんですけれども、やっぱりこう足の裏からぐわーっとこう上がってくるような感じで冷気が、もうとっても寒いです。でこれがオイチですね。オンドルを食べますかね。オンドルがずっとこうあの床を温めてますので、煙がこうボイラーを焚くと煙が出るんですね。でこんなあの農家をやられてますので、こう鳥たちを飼っています。これがその土間ですね。ここで料理をして、この暖かいあの煙がこうガーッと地下を回っている
。あ、これオンドル。
そうですね、はい、なんかちょっとこう下がってる床が、下にあると煙はこうガーッと上に上がるしかないになりますよね。
あ、ここの熱気が床を張っていく。
そうですね。でこれがキムチなんですけれども、塩水に使っている状況で、これがもう本当に美味しいです、ね、で一度大量に作ると、その冬というか半年ぐらいは食べるんですね。これがあの、はい、これがちょっと説明なく見せてしまいましたけれども、彼女の実家は教会なんです。教会なんですが、政府非公認で地下教会と言います。あの家庭教会、家庭で普通のお家でやる方もいらっしゃるので、家庭教会というふうに言われるんですけど、彼女の実家は最盛期でですね、200人ぐらい信者の方々が集まったので、大変広いこういう広場なんですね。でもあのプロテスタントですので、いわゆるキリスト教のカトリックでよく見るようなマリア様とか
キリストの
イエス像とか、そういうものはないんです。お十字架だけですね。なんか十字架がなければ、なんか温泉旅館の宴会場みたいな感じでは
広間なんですね。
そうなんですね。これがその前世紀ですね、1990年代初頭ですけれども、紙焼きを写真撮ったのであまりよく見えないんですけど、こんな風にもう人がひしめいて、でみんな朝鮮族の方ですね、地元で来て。でこれがここに登場する彼女、ウネという仮面を使っておりますけれども、あの彼女も行くのがとっても楽しみだったという、あのピクニックなんですけれども、そこでみんなで賛美歌を歌っているんですね。まあ、当局非公認ですので、あのこういう時はピクニックしてますっていうふうに言って、
まあミサとかではなく、
そうですね、そうですね。で、あの、まあ、時代にもよるんですけれども、あの自分たちの間で静かにお祈りしてる分には、まあ咎めないという状況なんですけど、ただ外国人の宣教師が来た場合は、非常に危険だということでした。あ、これがですね、あのピンバン731部隊の、あとですね、ここは今あの記念館になっておりまして、中国はその世界戦争遺産に申請をしています。でこれがあの、まあ、ほとんどあの日本軍が破壊したんですよ、ね、まあ、証拠を
隠
滅のために破壊したんですけど、こうやって残ってるんですね、あの煙突が。でここの周辺はどうなってるかと言いますと、本当に普通 の, あの でも田舎の村なんですね。で向こうの方に後でお見せしますけど、マンションが建ってたりするんですけど、これが入り口のところにある全国重点建物
ちょっと簡体字なので、
そうですね、
1軍第731部隊、
そうですね、もう重々皆さんご承知と思います。731部隊がここで何をやったかっていう、これが奥からマンションで、
あ、
後ろを向いてもおりますけど、彼女の甥っ子なんですけど顔は分からないように、これが記念館なんですね。すみません、ここでお見せする予定もなかったので、なんか全然見えない、何の写真か、これがその石井部隊って石井四郎ですね、南西部隊の率いていた、
これ老人形ですか、
老人形ですね、石井四郎の老、等身大だというふうに言ってました。で、この他にもですね、やっぱりその人体解剖をされて生きながらにして、いろんな実験を、人体実験をされましたので、その時のこう共感というか、もうガーッと人形がですね、うめき苦しんでいるものがやっぱり並んでるんですね。で、私はすいません、もう取れなかったですね、それが。で、走り去りたいような気分になりました。これが本当にここら辺しか取れなかったんですよ、その他で。取ってもいいんですけどね。で、韓国人の若い人たちが、旅行というか
観光
でツアーで来てましたね、でちょうどね、いろいろあった時だったので、ドキドキしながら歩いてたんですけど、日本人に会うことはなかったんですよね。これは資料館ですね。昔そういう人体実験をやられてた場所ですね、この資料館。これはですね、ハルピンの
雪祭り、
はい、雪祭りですね。これが私が左に、これが顔は全然見えないですけど、胸です、はい、これが氷祭りで、大変有名な、世界的に有名な氷祭りですね。ものすごく大きいですよ、
すごい、なんかやっぱり中国は
そうですね、
色がすごいですね。
で、面白いのが、ね、これなんです。氷祭の日のところにドームが作られて、ファッションショーをやってるんですね。このスキンウェアのファッションショー。音楽に乗ってこう女の子が歩いて、周りにいるのはお客さんたちですね。
一応こうランウェイができて、モデルさんが歩く道が、
はいはいはい。そんな感じで、みんな綺麗ですけど、化粧がやっぱりね、中国ですよね。
そうですね、目の化粧が。
これが春節の前ですので、市場がすごくにぎわってまして、こう飾り物も売ってるんですね。これが、お肉です。
あ、すごい、どんと売られてるんですね。
どんどん売られてますね。もう寒いですから
ね。あ、もう冷蔵庫みたいなもんだと、
はい、
これ
がやっぱり結構飾りますね。はい、これが先ほど申し上げた普通のお家でやってる地下教会のお部屋ですね。イマヌエルって書いてありますね。旧約聖書に出てくる、予言されていた、ね、キリストのことですね。で、これがこういうふうに皆さんなんとなくこう、
集会場みたい
な、はい、これは終わってみんなで お菓子お茶を食べながら世間話をしている様子ですね。これがウネのお母さんの聖書です。たくさん書き込みがあって、原稿ペンで何度も本当にこの一冊を歌う時に繰り返し繰り返し読まれたんだなということがよく分かりますね。あと「待って待って待たないで」という福音書ですね、これが献金の箱です。これがですね、ハルピン駅の校内、アンジュン君の儀式年間がありまして、これも私が行った時に大変放送されて、
中国がその韓国の意を受けて作ったということで、あの菅官房長官が安住君は我が国の首相と伊藤博文を暗殺したテロリストであるという発言をされて、はい、お互い険悪なムードになった時ですね、まあ、それでもうこれは絶対行かなきゃいけないということで行きました。こういう感じなんですよ。なんか一つ大きな建物があるというのではなくて、本当にこうあの元々なんか貴賓室だった部屋をなんか改造したそうです。
これ駅のすぐそば、
いや駅の構内です、
ね、構内
あの外から入るようになってるんですけど、
駅で売ったんです
よね、はい、中がこんな感じで、あの安住文記念館っていうのは韓国に非常に大きなのがあって、はい、そちらにやっぱりあの品はあの売っちゃってるからか、ここはほとんどあのこういうパネルだけなんですね、うん、全然撮影してもあの問題ないかったですね、うん、本当はあの外国人はパスポート、はい、さっきの731記念館もそうなんですけど、はい、パスポートを提示しなきゃいけないんですが、あのみんな家族であの行ったんですけど、はい、お父さんがいいからいいからって言ってマジでいて。
スポーツを見せるとやっぱりちょっと日本人はここはとかって言われたりする
んですか、ね、あそれはやってないので分かりませんね、うん、もしかしたらあるのかな、あと名前とかあんまり控えられないかもしれませんね、
伊藤博文です。
そうですね、どう何をやった人かっていうのが言われてまして、こんな感じで、まあ、若い人も結構来てましたね。これは有名なんですけど、伊藤博文はどんな罪状によるの罪状があるかということで15個並んでるんですけれども、あの一番上が隠蔽暗殺物っていうことだと思うんですね、
はい、
であの一番下ですね、日本共産国府警、これはあの孔明天皇を、はい、あの殺害した罪って書かれてます、それは違うじゃないですか、
はい、
あのなんか毒を塗られたみたいな話はありますけど、あの定説ではない、
はい、
だからこれはちょっと間違ってるなとか読みながらえって思うことがあって、まあ、ただこういうふうにあの彼があの言ったことは、まあ、事実であるので、それをそのまま置いてあるということで、これに対してその正しいか正しくないかって検証をしてあるわけではないので、見た人はこれを信じちゃうという、そういう危険性はちょっとあるかなと。
そうですね、
それでこれがあの暗殺現場ですね、よく見えないですけど、こう缶の中から、ま、あのガラス張りのところがありまして、そこから見えるのがこの記念館の目玉です、
は
い、ここで暗殺されたと思います。
プラットフォームなんですね。
プラットフォームですね。これがあのつまり、ハルビンのロシア正教会の教会堂なんですけれども、あの、まあ、文化大革命の時にはあの宗教を徹底的に弾圧しましたので、あの、まあ、当時は中があの、まあ、何もない状況で、なんかガラクタだらけだけだったんですが、今はあのなんかあの博物館みたいな感じですね。それで、ロシア正教会に限らず他の宗教も弾圧されて、たくさんの建物、はい、があの破壊されたんですけれども、これは残っ
とされて頑丈だった それだけじゃないかもしれない
、はい、これが子供たち、うん、こういうあの、まあ、ハルビンというのはロシアによって開拓された町ですので、ところどころにこういうあの建築物があるんですが、あのどんどんやっぱり古くなってきているので、新しい高層マンションと高層ビルの後ろにありますけれども、こういうのがもうどんどん建っている状況ですね。開発著しいですね、はい、なんか上海とかね、もうすでにもう発展しすぎてしまいましたけれども、はい、ハルビンはまだまだ
これから
発展途上で、これからますますという感じですね。これはですね、また後半に出てくるんですけれども、あの韓国ですね、詳しく紹介しないといけないですけれども、朝鮮族の人たちというのはあのたくさんあの
朝鮮半島から中国東北部に入った歴史がありまして、その移動した理由っていうのは、明朝の頃から移住する方々がいたんですけれども、大量に渡ったのはやはり日本の占領下でありまして、この船で主人公のおじいさんにあたる、おじいさん、お母さんにあたる人たちは、今でも北朝鮮の、
はい、
満州との境の流れる反応感という公力、公力の、ところに建設された水砲ダムという大きなビルが朝鮮総督府によって作られるわけなんですけれども、はい、その時にですね、そこで
ダムに沈む
村に住んでいたわけですね。その時に大量に何万人という人たちが移住させられたと。その中に、おじいさんおばあさんがいたということですね。管理型移住という話なんですけれども、その朝鮮半島からその中国東北部に行かれて、終戦で戻られた方もいらっしゃったんですけれども、はい、中国がですね、中国国籍と、朝鮮籍の両方を認めた、二重国籍を認めたために中国に残った人がたくさんいらっしゃったんですね、うん、はい、その人たちが南北 の朝鮮半島の南北が分かれた時に、はい、どちらかを選べということで、はい、選べずに中国籍のものが残るわけですけれども、その人たちが朝鮮族というんですね。だから自分たちのルーツはやっぱり朝鮮半島ですね。で、私は船のルーツを知りたかったので韓国に行きまして、そこには彼女の母方の親族がいるんです。おばあさんの場合があったんですけれども、で、おばあさん、そのおばあさんというのは、占領下の日本にで、ちっちゃい頃過ごしするわけですけれども、女子兵士みたいなので動員されることを非常に嫌いまして、結婚して逃げたわけですね。塩田の方
にそういうとこあったんですね、
はい、逃げていくんですね。で、そういう経緯はあるんですけれども、で、これは彼女のそのお母さん方の母方の家族もみんなクリスチャンでして、
はい、
でこれはですね、世界最大のメガチャーチですね。ヨルト朝福音教会ってい
う、国会議事堂とかがある、ね、中之島ですよね。
そうです。
ハンガンの。
そうです。そこにですね、この野球場みたいな野球スタジアムみたいなでっかい教会がありまして、ここに信者が大変な数集まる。で、これがちょっとまだ始まる前に撮影したい。こんな
会場です。
教会にな
んか国際会議場みたいな、
あれですね、電子機を大画面にですね、それぞれ の、うん、客席が映ったり賛美歌の歌詞が映ったり、ここにですね、中国語、英語、日本語が出るんです。
あ、歌詞、日本語も出る。
それで出るんですけれども、うん、私はなんとかハングルを覚えなきゃいけないと思って、こっちを見ながらハングルで歌おうと努力してたんですけれども、まあ、こういう形でですね、写真を撮っても全然怒られないんです。むしろ今日もそうだと思うんですけど、宣伝になるわけです。
はい。
自分たちと。だから全然 OK で、ネット配信もされてるんですね。こうやってカメラが。あ、
2階席も。
はい。私は2階席、外国人席に座っている。あんまり宗教の中身については踏み込みませんが、こういう形で韓国の方々というのは大変、3人に1人がキリスト教徒ですね。
ドラマを見ててもよく教会が出てくるんで、
またなぜクリスチャンが多いかっていうことは本当にそれが中にちゃんと書いているので、今簡単に説明すると誤解を招いたりするので難しいんですけど、それは非常に日本との関係、日本が占領していた歴史の中で、それに対する抵抗としての宗教があったということですね。
本当にあのこの本の中でちらっと出てきて、あんまりあれなんですけど、その中国の朝鮮族がやっぱりその戦争の時代に、戦争時代にたくさん中国に渡った人たちが、まあ、ある移民ですよね。
そうですね。
で、あの日本も南米にたくさん移民が行って、一時期労働力が足りない時に日系ブラジル人がいっぱい日本に来て、私もその時群馬にいたりしたもんですから、大泉町とか伊勢崎とかにたくさん本当に日系ブラジル人の人が戻ってきたっていう状況があって、まあいろいろとやっぱり圧力とか、その地元の日本のルールがわからないとかあったんですけども、韓国が結構その帰国っていうか、その日韓系中国人という受け止め方なんですかね、受け入れ、同じように受け入れ、
中国と韓国が国境を回復したのは1992年なんですね。すごい最近なんですよ。でそれまでも交流はありまして、その非常に、親戚がすでに朝鮮半島に行って、韓国に行って、その、まあ、一時的に祖国を訪問というのですね、行ったりはしてたんですけれども、それはあまり、多くの人は行けなくて、非常に制限があったわけですね。だから密入国という予定ではない、そういう言葉は使いたくないんですけれども、はい、船で密航して入ったりという人たちもたくさんいたわけですね。でそれで、ここを回復しまして、はい、懐かしき道後ということで、朝鮮族の人たちがどんどん親戚を頼って渡ってくるわけですけれども、それと同時にやはりいろいろな問題、不法就労の問題とかが出てきまして、韓国政府の方も最初はそうやってこう親しく自分たちの仲間ということで受け入れていたのが、だんだんこうやっぱりそういう人たちが増えると困ることもあるというようなことで、いろいろなこうビザの種類を分けて細かく区切ってですね、はい、入ってもいい人、入っては困る人っていうことが出たりしてきたんですね。そういう中で梅のおばあさんというのは占領下で韓国に行って、朝鮮と朝鮮半島の南部に行って、はい、でその政治的な問題によって中国に渡り、そういう人は親戚がいれば戻ってきて、
親戚がいれば、
はい、韓国籍が取れるというようなビザが発行されるようになって帰った人もいますけれども、さっきのおばさんたちなんかは、はい、一時的な出稼ぎだったんですね。なんかご存知の方いらっしゃると思うんですけど、クロっていう、旧に老人の老っていう、クロっていうところのカリボンドっていうのは、塩田から、中国の塩田から来られた出稼ぎ労働者の町と言われていて、街中にはハングルと漢字が混ざって、で彼女 のおばあさんのうちの方はケボンっていう、その隣町にあって、
はい、
ほとんど日本では調べれてない町なんですけども、そこもやはり朝鮮族の人たちが多くて、そこは非常にこう関係性として日本人のちょっと想像できない、心理的にも実際に政治的にも、
そうです、
ね、はい、何か隔たりがある時間が長かったということですね。で最近はもう世代もだんだん変わってきて、はい、国際結婚というわけではないですけど、はい、韓国人と朝鮮族の方の結婚というのもたくさんありますし、それからそこにちょっと話が行っちゃいますが、はい、今朝鮮族の人たちのコミュニティがですね、どんどん解体していってるんですね。それはやっぱり中国の近代化、高度成長が一つなんですけれども、沿岸部の南の方に行くと大変お金が稼げるわけですね。それで朝鮮族の人たちは日本語が教育、日本語教育を受けている、うん、これも占領時代の名残で、それも全部書いてますので読まれたんですけれども、日本語を勉強して していますそれで韓国語が出ている中国語もできるということでもうこれはもうものすごい強いわけですね企業が沿岸部に進出してきた時の通訳であるとか中国語の教師をやったり、はい、韓国から来た企業や日本から入ってきた企業の通訳中国語の先生韓国語の先生をやったりあとはビジネス関係の、まあ、いろんな仕事がそこにあったわけです、はい、だからものすごい 大量の人たちが今移動してまして第1回目の移動は占領下日本、はいとの関係の中で起こったわけですけれども、はい、今第2の大移動というのが起こっていて、うん、人口も東北部からどんどん減っているという状況なんです
なんかね生活も大変そうな地域ですし
そうです、ね、
もっとね生活も楽になるんだったらどんどんっていうのはありますよね、
うんうん、その私もそういうことは調べるまで分からなくて、うん彼女も船もその一人だったんだっていうことが分かるんですね、
はい、なんかそのやっぱり船さんと出会って普通に付き合ってて最初全然その深くその彼女のことを聞いてなかったのが、ね、まあ一方的なその関係から聞くっていうことで取材対象になるっていうのはどういう感じなの？
なんかこうあんまり取材って感じではなかったですね。それはもうすでにもう何でも話している関係だったですし、ただやっぱり彼女自身も知らない自分の国の民族の歴史なんていうのはもう本当に日々忙しくて出稼ぎで大変なんです。朝から晩まで休みなく働いてたそういう時間を日本では送ってましたので、知らないことも結構あったわけですね。だからそれを知っていくのは自分にとって意味があることだというふうに受け止めて、なんか取材というよりは一緒になんか
知っていく
知っていこうよということですね。
まあでも本当知らないと知らないまま行くという、うんことで私も今回読ませていただいて、はい、っていうことがそのキリスト教の話だとか、はいまあ、そもそもその朝鮮族の話も本当に知らなかったことがあって、はい、西昌さんが偶然知り合った人に聞くということから始まる、
うん、そうですね。それをなんかこうやって本にしていただいて多くの人たちに伝えることができるというのはなんか彼女の骨の力だなと思いますね。それをね、ここによく書いてますけど、神様のお導き、彼女は
キリスト教徒だからね、
言うんですけど、私はやっぱ彼女の意志の強さであり、行動力、行動することの才能があるという、そういう人だったからこそだと思いますね。
やっぱりこう出会ってから16年ですか。
はい
15年以上経ってから西昌さんが書こうと思ったって。
もうちょっと前なんですけど、うん、震災の前ですか。はい。
でもやっぱりそのある程度時間が経ってからまた何ですかフェーズが変わるというか、うん、関係性がこう展開していくっていうのが、うん、やっぱりこうレルラレルのところでは、はい、人格っていうのは流れがあるわけじゃないっていうふうにずっと一貫してないっていうふうに書いてましたけどそうそうくるくるわされるのところで人間関係っていうのもある時こう変わる時があるんだなっていうのを感じました。
そうです、
まあ良くも悪くも、今回はすごくいい感じに深まっていくっていう。
そうですね、私も聖書読みましたよもうね、キリスト教のことではよく言い合いしたんですよ。もう、いろいろこういう奇跡が起こるっていう話をするもんだから、そんなのは、
奇跡で。
そんなことは、なんかこうやったら、ね、歩けなかった人が立ち上がったとか言うので、それはそう。私は、非常にやっぱり科学的に説明できることじゃないとなかなか理解できないので、ただやっぱりこう、キリスト教中国におけるその朝鮮族のキリスト教の辿った道のりを知ってからはですね、実は車椅子の人が立ち上がるって ていうこともあるのかもしれないということは、それを信じる気持ちっていうのは、とても否定することはできないなと思いましたね。
そういう気づきというか、はい、もうあったと。
そうですね。
話は尽きないのですが、時間がそろそろ押してきましたので、はい、すみません、もしここで一つ二つしか聞けないかもしれないですが、最初さんに皆さんからもしご質問があれば受けお伺いしたいと思うんですけれども、小さくでいいので、あ、挙手して。
1個目にするのも絶対なかなか出なくて、次にもっといっぱい来た人がいるので早めに、なので簡単に答えていただければいいと思うんですけど、まあ聞くことの主体性というお話があったので、ちょっと変な質問になるかもしれないんですけど、今東方大で西条さんの授業を教えてらっしゃいますよね。で、その聞くことも大変なんですけど、聞くことをこう教えるみたいなことって結構大変じゃないかなと思うんですね。さっき取材時に帰り道だったからいろいろあったでしょうみたいな話があったんですけど、あれ結構、大変な話で、多分余裕ないよっていう人の方が今は割ともしかしたら多いかもしれないで、変な人がいたらね、知りたくなって近寄ってくるんじゃなくてね、危ないから近寄らないっていう場合があるんじゃないかなと思うんで、そういう若い人に向けてなんかこう聞くことを教えるっていうことで、なんかちょっと変な質問なんですけど、その楽しさとか難しさみたいなことだったら教えてもらいましょう。
そうなんですよ。この春からですね、東工大で200人相手の授業をやってまして、あさっての授業をやってます。本当に大変で、こんなになんか教えるっていうのは大変なことだなと思って、すごい後悔してるんですけど、受けたことを。聞くことを教えるっていうことは特にしていないんですよね。私の授業はそれよりは人の人生を紹介するっていう、そういう授業をしているので、ただ難しいご質問で、そもそもですね、私自身が非常に喋るのが苦手というところがあるかもしれません。むしろ人の話を聞いている方が自分にとって過ごしやすいというか、今でこそね、こういうふうにマイクを持って喋らせていただいておりますけれども、ずっとこういうお仕事を受けないで来ましたし、もちろん大学の講義なんかも本当に昔から言われたり、テレビなんかでも出るように依頼があったりするんですけど、ずっと断り続けておりまして、それぐらい喋るのが苦手なんですよ。だから聞く方が楽だったっていうのが、だけど聞くことによって、やっぱり自分自身がその人の話を聞く1時間前とは確実に変化してるんですかね。それは単に知識が増えるとかそういうことではなくて、時折私が差し挟む質問によって相手の方が思いもしない話をしてくださったりするような、そういうこうある種のハプニングっていうのが1時間の中で起こるわけですよね。吉村さんも
重
々ご承知だと思いますけれども、これはインタビューっていうのはすごい楽しい仕事だなっていうことが徐々に分かってきまして、その聞くっていうことを相手から引き出す、で溢れ出るものを受け止める、いろんな形の聞くがあるんですけれども、沈黙も聞くっていうことではあるんですけど、そのことの豊かさっていうのに今はすごく非常にこう否定的なところから始まったことではあったんですけど、今はすごくプラスに考えられるという気がします。もう一方いいですか。
もう一方お願いします
。今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
何でもビルラルも読ませていただきまして、
ありがとうございます。
特に私ですね、会社に勤めながらキャリアカウンセラーというのをやってるんですけども、はい、特にグループ 録画されるの、はい、まあ、ここでネタバレになってはいけないかもしれないですが、はい、あの最後の方にやっぱりずっと関わり続けてくれたことに感謝するっていう場合にはですね、うん、一瞬ちょっと熱くなったんですけども、はい、あの最初さんからですね、はい、ご覧になって、カウンセラーとクライアント、うん、あるいはセラピストとのクライアントの境目っていうのはどういうふうに考えられますか。
非常になんか曖昧だと思いますね。私があのセラピストを書きながら多くのカウンセラー精神科医の方にインタビューをしているんですけれども、インタビューをしながらなんかこうカウンセリングしているような気持ちになったことって何度かあったんですね。あ、これは相手の方に話してもらうことによって相手の方も自分のことを整理して溜まってたものを吐き出してくださる時もありますし、8時間ぐらい聞き続けたこともありまして、私自身がその時はきっとなんか少しは楽におなりになられたんではないかなと思うようなこともありましたね。だからそれが本当にいつでもこう 変化というか交代しうるものっていうんですかね、そういう気がしますね。はい、実際にですね、クライアントだった方がそういう精神科医とかカウンセラーになられるケースって非常に多いんです。
はい、
こちらの埼玉の方らしい。最後になるの
です
いません。
それで非常に簡単な質問というか、はい、小学生の子供にちょっと国語を教えてまして、
はい、
ベタなんですけれども、子供たちにですね、興味を持って本を読ませる方法っていうのは西條さんはどのようにお考えですか。
やっぱりこれはこの仕事していると、いろんな方から聞くんですけれども、大人や親が、先生や親が、これを読みなさいという本は読まないですね。だから読ませることはできないと思います。自分を考えても、そんな風に本を読んだ記憶がないんですよ。だから本をプレゼントされても、決して子供は嬉しくないし、同じ本を、ね、興味あるとしても、きっと、自分がたまたま図書館とか学校で友達に勧められたり、本屋さんに結構そこで見つけて偶然に出会う本の方が彼らにとっては面白くて大切な本になるんじゃないかなと思うんです。だからそもそも無理なことをやろうとしてらっしゃるような気がします。本当は読んでほしいんですけども、私も。
毎週読者名を作ってるんで、なんか身につまされる話ですが、でも私も子どもの時も押し付けられた課題図書とかありますけどね、やっぱりなんかこうケチつけたくなるんですよね。そうすると
文部省推薦とかで書かれてるとちょっとね、
ちょっとね、
いや映画もそうですよね。文部省推薦
すみません、文部省の方がいらっしゃると思ったけどね。すみません、もう時間が来てしまいまして、はい、十分に質問を受け付けられなくて申し訳ありませんね。今日は本当に西條さんありがとうございました。皆さんありがとうございました。